ヒナ、著者、芥川龍之介、翻訳者、松島時子。
箱を出るかを忘れ目や、ヒナについ、武尊。これはある老女の話である。横浜のあるアメリカ人へヒナを売る約束のできたのは11月頃のことでございます。紀伊国屋と申した私の家は、親代々諸大名のお金御用を務めておりましたし、ことに四竹とか申した祖父は大通の人にもなっておりましたから、ヒナも私のではございますが、なかなか見事にできておりました。まあ、申さば、内裏皆は、女びらの冠の洋楽にも、珊瑚が入っておりますとか、尾びらの潮瀬の石体にも、縄文と開聞とが互い違いに縫いになっておりますとか、そういうヒナだったのでございます。それさえ売ろうと申すのでございますから、私の父、12代目の紀伊国屋伊兵衛は、どのくらい手元が苦しかったか、大抵ご推量にもなれるでございましょう。何しろ、徳川家のご無若以来、ご陽気にを下げてくださったのは、上総様ばかりでございます。それも、3000両のご陽金のうち、100両しか下げてはくださいません。院主様などになりますと、400両ばかりのご陽金の方に、赤紫の硯を一つ下すっただけでございました。その上、家事には二三度も会いますし、コウモリ傘屋などをやりましたのも、皆手違いになりますし、当時はもうめぼしい道具も、あらかた一家の口過ごしに売り払っていたのでございます。そこへ、ヒナでも売ったらと、父へ勧めてくれましたのは、マルサという骨董屋の、もう個人になりましたが、ハゲ頭の主人でございます。このマルサのハゲ頭ぐらい、おかしかったものはございません。と申すのは、頭の真ん中に、ちょうど雨幕を張ったぐらい、入れ墨がしてあるのでございます。これは何でも若い自分、ちょいとハゲを隠すために掘らせたのだそうでございますが、あいにくその後、頭の方は遠慮なしにハゲてしまいましたから、この脳天の入れ墨だけ取り残されることになったのだとか、当人自身申しておりました。そういうことはともかくも、父はまだ15の私をかわいそうに思ったのでございましょう。たびたびマルサに勧められても、ヒナを手放すことだけはためらっていたようでございます。それをとうとう売らせたのは、栄吉と申す私の兄、やはり個人になりましたが、その頃まだ18だった勘の強い兄でございます。兄は開化人とでも申しましょうか、英語の特訓を話したことのない政治好きの青年でございました。これがヒナの話になると、ひな祭りなどは旧弊だとか、あんな実用にならないものは取っておいても仕方がないとか、いろいろけなすのでございます。そのために兄が昔風の母とも何度口論をしたか分かりません。しかしヒナを手放しさえすれば、この大年の日の実だけはつけられるのに違いございませんから。母も苦しい父の手前、そうは強いことばかりも申されなかったのでございましょう。ヒナは前にも申した通り、11月の中旬にはとうとう横浜のアメリカ人へ売り渡すことになってしまいました。何、私でございますか？それはだだもこねましたが、おてんまだったせいでございましょう。その割にはあまり悲しいとも思わなかったのでございます。父はヒナを売りさえすれば、紫絲の帯を一本買ってやると申しておりましたから。 その約束のできた翌晩、マルサは横浜へ行った帰りに私の家へ参りました。私の家と申しましても、3度目の火事にあった後は、不審も本当には参りません。焼け残った土蔵を一家の住まいに、それへ差し掛けて仮不審を店にしていたのでございます。もっとも当時は、にやか仕込みの薬屋をやっておりましたから、聖徳眼とか、安慶湯とか、あるいはまた大緑散とか、そういう薬の金看板だけは、薬ダンスの上に並んでおりました。そこにまた無人島が灯っている。と申したばかりでは、多分お分かりになりますまい。無人島と申しますのは、石油の代わりに種油を使う旧式のランプでございます。おかしい話でございますが、私はいまだに薬師の匂い、陳腐や大黄の匂いがすると、必ずこの無人島を思い出さずにはおられません。現にその晩も無人島は薬師の匂いの漂った中に、薄暗い光を放っておりました。頭のはげたマルサの主人は、やっと懺悔になった父と無人島の中に座りました。では確かに半金だけ、どうかちょいとお改めください。時候の挨拶を済ませて後、マルサの主人が取り出したのは紙包みのお金でございます。その日に手付をもらうことも約束だったのでございましょう。父は火鉢へ手をやったなり、何も言わずに辞儀をしました。ちょうどこの時でございます。私は母の言いつけ通り、お茶の給仕に参りました。ところがお茶を出そうとすると、マルサの主人は大声で「それはいけません、それだけはいけません」と突然こう申すではございませんか。私はお茶がいけないのかと、ちょいとあっけにも取られましたが、マルサの主人の前を見ると、もう一つ紙に包んだお金がちゃんと出ているのでございます。こりゃほんの軽症だが、志はまあ志だから。いえ、もう志は確かにいただきましたが、これはどうかお手元へ。まあさ、そんなにまた恥をかかせるもんじゃない。冗談をおっしゃっちゃいけません。旦那こそ恥をおかかせなさる。何も赤の他人じゃなし、大旦那さん以来お世話になったマルさんの一言じゃございませんか。まあそんな水臭いことをおっしゃらずに、これだけはそちらへおしまいなすってください。おや、お嬢さん、こんばんは。おうおう、今日は蝶々ママが大変きれいにおできなすった。私は別段何の気なしに、こういう押し問答を聞きながら土蔵の中へ帰ってきました。土蔵は12畳も光りましょうか。かなり広うございましたが、タンスもあれば流し鉢もある、長靴もあれば置戸棚もあるという体裁でございましたから、ずっと手狭な気がしました。そういう家財道具の中にも、一番人目につきやすいのは、壺を30いくつかの総切りの箱でございます。もとより雛の箱と申すことは申し上げるまでもございますまい。これがいつでも引き渡せるように、窓下の亀に積んでございました。こういう土蔵の真ん中に、無人島は店へ取られましたから、ぼんやり行灯が灯っている。その昔じみた行灯の光に、母は振り出しの袋を縫い、兄は小さい古机に例の英語の特訓か何か調べているのでございます。それには変わったこともございませんが、ふと母の顔を見ると、母は針を動かしながら、節目になったまつげの裏に涙をいっぱいためております。 お茶の給仕を済ませた私は、母に褒めてもらうことを楽しみに。というのは大げさにしろ、待ち儲ける気持ちはございました。そこへこの涙でございましょう。私は悲しいと思うよりも、取引派に困ってしまいましたから、できるだけ母を見ないように、兄のいる側へ座りました。すると急に目を上げたのは兄の栄吉でございます。兄はちょいと怪訝そうに母と私とを見比べましたが、たちまち妙な笑い方をすると、また横文字を読み始めました。私はまだこの時ぐらい、開花を鼻にかける兄を憎んだことはございません。お母さんをバカにしている、いつにそう思ったのでございます。私はいきなり力いっぱい兄の背中をぶってやりました。何をする？兄は私をにらみつけました。ぶってやる、ぶってやる。私は泣き声を出しながら、もう一度兄をぶとうとしました。その時はもういつの間にか兄の完璧の強いことも忘れてしまったのでございます。が、まだ揚げたてを下ろさないうちに、兄は私の横鬢へピシャリと平手を飛ばせました。わからずや。私はもちろん泣き出しました。と同時に兄の上にも物差しが降ったのでございましょう。兄はすぐといたけだかに母へ食ってかかりました。母もこうなれば承知しません。低い声を震わせながら、散々兄と言い合いました。そういう口論の間中、私はただ悔し泣きに泣き続けていたのでございます。丸さの指示を送り出した父が、無人島を持ったまま店からこちらへ入ってくるまでは、いえ、私ばかりではございません。兄も父の顔を見ると急に黙ってしまいました。口数を聞かない父ぐらい、私はもとより当時の兄にも恐ろしかったものはございませんから。